章9章35節から10章1節、新約聖書の17ページです。マタイによる福音書9章35節から10章1節。司会者がお読みします。マタイによる福音書9章35節。イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て深く憐れまれた。そこで弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。イエスは12人の弟子を呼び寄せ、汚れた霊に対する権能をお授けになった。汚れた霊を追い出し、あらゆる病気をや患いを癒すためであった。癒しの信仰を求めてと題しまして、末森牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。主の皆を心から褒めたたえます。今朝も主に招かれたことを感謝し、また祝福のもといとされたことを喜びながら、両隣前後ろの方と祝福しますとご挨拶をしましょう。祝福します、祝福します、祝福いたします。一言お祈りいたします。恵み深いご愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、この朝私たちに命を与えてくださり、このようにしてあなたの御前に集い礼拝を捧げることを許してくださり、心より感謝いたします。またさまざまな事情により、また体調を苦されている方、それぞれの場所において今共にライブ配信を通して礼拝を捧げることができます幸いを心から感謝いたします。どうぞ等しき恵みを持って私たち一同に今日も御言葉を与えてくださり、また今聞く私たち一人一人の心を鎮め整えてくださり、低き小さなものとなってどうぞあなたの御言葉をいっぱいに受け取ることができますように助けてください。幼子の信仰を与えてください。両手をあなたに差し出し、聖霊に満たされ御言葉の命に預かる時となりますように助け導いてください。一人一人受け取った方々が新しい週間あなたの聖霊に満たされ、力に満たされ、それぞれの場所にあって癒しと回復のためにあなたのために働くものとなることができますように祝福してください。今日ここに来ることができない多くの兄弟姉妹たちの上にも、愛する者たちの上にも等しき恵みがありますように心よりお祈りいたします。弱き者が御言葉を取り継ぎます。どうぞ主を助けてください。ただあなたにより頼み、どうぞ聖霊の器とされてあなたの御言葉を余すところなく取り継ぐことができますように導いてください。すべてを御手にお委ねいたします。心からの感謝とともに主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。主の日の朝をこのように愛する皆様と迎えることができ、共に主の宮で礼拝を捧げられます幸いを重ねて重ねて感謝いたします。また今ですね、コロナの状況によりいろいろなですね中にあって、ライブ配信を通して共に礼拝を捧げておられる皆様お一人お一人の上に等しき祝福と恵みがありますことを信じます。今ニュースを通して世界のこの不穏な情勢を見るとき、イエス様がお語りになりましたマタイ 24章、マタイによる福音書24章6節の戦争よ騒ぎや戦争の噂を聞くだろうが、慌てないように気をつけなさいとのこの御言葉を思います。疫病が流行り、戦争の騒ぎや噂があり、そのような終わりの時代に起こってくる、ありとあらゆるこの状況の中にあって、私たちは慌てることがないように。今朝の教会学校で皆さん学んだと思いましたけれども、マリアのように主の身元にひざまずき、熱心に御言葉を聞くことを選び、主の喜ぶことが何であるかをいつも吟味するものでありたいと、そのように願います。心を静めて目を覚まして、絶えず祈るものでありたいと願います。今朝、癒しの信仰を求めてと題して御言葉を取り継がせていただきますが、主がお作りになった世界に、国々に、すべての作られた者たちに、まことの癒しと回復が起こりますように、切に祈るものであります。主は今朝、召使を通して、エレミア書33章の6節、彼らを癒して、まことの平和を豊かに示す、そのように言われました。私たちの世界宣教、それからリバイバルの使命は、まさにこの主の癒しと回復が全地に及ぶためであります。イエス・キリストの福音がすべての作られた人々に述べ伝えられ、人々が主に立ち返って、創造主である誠の神様と和解して生きること。神様の似姿に創造された私たちが、イエス様の十字架と復活の救いに預かり、罪が贖われ、神の子とされて、永遠の命を喜びながら、主の栄光を表すものとして作り変えられていくこと。イエス様はおっしゃいました。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、精神を尽くして、主なる神様を愛しなさい。そして、隣人を自分のように愛しなさい。これこそが主の願われる誠の癒しと回復、平和であります。それゆえに主の教会の使命は、すべての作られたものに福音を述べ伝えること、世界宣教、そしてそのために教会が聖霊の火を受け、リバイバルされていくこと、これ以上にありません。第二手もての御言葉を共に開いてみたいと思います。新約聖書394ページです。第二手もて4章1節2節、第二手もて4章1節2節、394ページ、第二手もて4章の1節2節、394ページ、第二手もて4章の1節2節を共に読みましょう。394ページ、テモテへの手紙第24章1節2節3、はい。神の御前で、そして生きている者と死んだ者を裁くために来られるキリストイエスの御前で、その出現とその御国とを思いつつ、おごそかに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。折が良くても悪くても励みなさい。咎め、戒め、励ましなさい。忍耐強く十分に教えるのです。アーメン。これが主が、神様が、主がですね、私たちの教会に、また私たち一人一人に、今こそこの福音を述べ伝えなさい。まさに時が悪い時代にこそ私たちが宣教しなければならないこと、これこそが主の御思いであることを、今日もですね、共にその恵みに預かっていきたいと、そのように願います。さて、今朝の聖書箇所をご一緒に読んでみたいと思います。マタイによる福音書9章35節から38節です。マタイによる福音書9章の35節から38節までを共に読みましょう。17ページです。マタイによる福音書9章の35節から 38節を共に読みましょう。17ページ、マタイによる福音書9章35節から38節までを共にお読みいたします。3、はい。イエスは町や村を残らず回って、街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て深く哀れまれた。そこで弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。アーメン。イエス様がですね、行くところ行くところにはいつも多くの人たちが集まってきました。ですからもしイエス様がどこにも出て行かずにお家にいたとしても、きっと人々はそこに押し寄せてきたと思います。でもイエス様はいつも自ら出かけていき、福音をお語りになり、そして今日の箇所を見ますと、ありとあらゆる病気や患いを癒された。ある時には脳に病気がある人を癒されました。また足が不自由な人を癒し、立って歩くことができるようにしてくださいました。重い皮膚病を患っている人、12年間も婦人のこの病で悩んでいる人、熱を出している人、悪い霊に苦しめられている人、たくさんの人たちを癒されました。もう聖書にありとあらゆる病気を癒された。イエス様は手を置いてみんな癒された。少しだけ癒された、時々癒されたと書いておりません。あらゆる病気を癒してくださった。みんな癒されていった。イエス様のもとに行ったらみんな癒しを受け取っていった。このことが今日も事実であることを信じます。今私たちは聖霊様となって生きておられるイエス様の御名によってお祈りするとき、イエス様の血潮に私たち一人一人預かり、あらゆる病が癒された、このイエス様の生きておられる神の国の現実を今私たちのただ中にもあることを信じます。私がですね、このリウマチをもう3、4年前になりましたでしょうか、患いましたときに、いろいろですね、このリウマチという病気が今まで全然、無関係でありましたけれども、どういう病気かということをですね、調べますね、大体病気になると。でですね、もうリウマチになった人たちの本を読んだり、その中にですね、ちょっとまた調べ直していませんけれども、このリウマチという病気が非常に昔から古い歴史を持っていることを、その調べた結果、分かりました。ですからですね、きっとイエス様が肉体を持って生きておられたとき、そのときにも、リウマチという病気があったんだ。ということは、ことごとくそれもイエス様は癒されたんだ。イエス様はリウマチを癒された。そのことを覚えてとても嬉しくなりました。昨晩ですね、新生教会の癒しの聖会にライブ中継でありましたけれども、参加させていただきました。教会の皆様の祈りにより、また新生教会の祈りによりですね、末盛先生の癒しをと特別に皆様にお祈りをしていただき、私は昨晩癒しを受け取ったことを信じます。もうすでに根っこの部分においてはですね、もう完全なる主の癒しに預かっていることを信じます。なぜなら主は癒し主ですから。主はことごとくすべての病を癒してくださるお方です。そのように聖書には記されています。そしてそれはイエス様の深い憐れみからその癒しが行われていったこと。今日イザヤ書53章を読みましたように、ちょっと開いてみます。53章を読みましたように、癒しはどこから来るかというならば、イエス様の十字架から癒しが与えられていく。イザヤ書53章の4節、5節を読みましょう。1149ページ。イザヤ書53章の4節、5節を共に読みたいと思います。 1149ページ、イザヤ書53章4節、5節を共に読みます。3、はい。彼が担ったのは私たちの病。彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。アーメン。先ほど賛美しました希望の歌にも、イエス様の十字架の血によって癒されました、そのことを告白しているのがこの希望の歌の賛美です。毎回この賛美をですね、賛美するために本当にその告白が私のうちに命になりますように、事実癒しを受け取っていきますように、そのように思いながら祈りながらこの賛美を捧げますけれども、今御言葉にありますように、私たちが癒されるのはイエス様が十字架においてすべての病を引き受けてください、また私たちのすべての人生の苦しみ悲しみを担ってくださった、そのイエス様の十字架を仰ぎ見るとき、そのイエス様の御名によって、昨晩もですね、純正先生を通して語られましたけれども、その御名の権威によって祈るとき、聖霊によって私たちにはイエス様の十字架からほとばしる血潮に預かって、私たちの病は癒されていく、私たちの罪はすべて雪のように清められていく、神の子として作り変えられていく、これがイエス様の癒しであります。そしてイエス様は今日10章のマタイによる福音書10章の1節を読みますと、その権能を、イエス様が持たれている癒し、また悪霊を追い出すその権能を弟子たちにお授けになった、そのように書かれています。10章の1節、イエスは12人の弟子を呼び寄せ、汚れた霊に対する権能をお授けになった。汚れた霊を追い出し、あらゆる病気や患いを癒すためであった。アーメン。イエス様は弟子たちを派遣するときに、イエス様が持っているその権能、癒しの権能を与えられたというんです。そしてさらにですね、ちょっと今日はいろいろ聖書を開きたいんですけれども、マタイによる福音書28章の大宣教命令において、マタイによる福音書28章の18節60ページ、この権能という言葉、同じ言葉がここで使われています。マタイによる福音書28章の18節から20節をともに読みましょう。マタイによる福音書28章18節から20節をともに読みましょう。60ページです。60ページです。マタイによる福音書28章の18節から20節をともに読みましょう。3、はい。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。アーメン。復活されたイエス様が、だからあなた方は行ってすべての民に福音を述べ伝えなさい。この前にイエス様が語られた18節、イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっています。これ先ほどのマタイによる福音書10章1節の権能と同じ言葉です。エクスーシアというギリシャ語です。権能、つまり力。イエス様が天と地の一切の権能を授かっている。力を持ち、権威を授かっている。この大宣教命令においては、だから その力によってあなた方は出かけていきなさい。あなたの力ではなく、私たちの力ではなく、イエス様の権能によって、イエス様の権威によって、イエス様の力に預かって出かけていきなさい。福音を述べ伝えに行きなさい。そしてその出かけていくのと同時に、マルコによる福音書16章においては、病の癒しが起こっていくこと、弟子たちを通してイエス様が生きておられる、その御言葉が真実であることを、主はその印をもってはっきりとお示しになった、そのように記されています。イエス様は権能を持っていらっしゃるお方であり、力を持っていらっしゃるお方であり、そしてまたその権能を私たちに与えてくださっている。私たちが出かけていくことができるのは、私たちが世界宣教できるのは、私たちの力によるものではなく、皆さんの力によるものでも、皆さんの熱心によるものでもなく、ただひとえに主の権能によるものです。主の力に預かるとき、私たちは出かけていき、またありとあらゆる病の癒しを私たちを通して、皆さんを通してなされていくと主は約束しておられます。これはなんと大きな励ましでしょうか。私たちを通して主がお働きになってくださる。それゆえに私たちはその聖霊を受けなければならない。なぜなら福音書で語られたイエス様のこの権能に預かっていく弟子たちでありますけれども、実際に弟子たちは福音書の中で病を癒すことができなかった。ちょっとですね、マタイによる福音書の17章を開いてみたいと思います。今日福音書からなぜ弟子たちが主の御業を行うことができなかったのか、その弟子たちの様子を見てみたいと思います。まず一つ目、マタイによる福音書の17章の14節33ページのところにおいては、ある一人の男性が、息子がですね、転換でひどく苦しんでいる、そのような男性が弟子たちのもとにこの人を連れてきます。子供を連れてくるわけですけれども、16節、お弟子たちのところに連れてきましたが治すことができませんでした。そのようにこのお父さんは言いました。癒すことができませんでした。するとイエス様は17節でおっしゃいました。なんと信仰のない横柴な時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子をここに、私のところに連れてきなさい。そしてイエスがお叱りになると悪霊は出て行き、その時子供は癒された。19節、弟子たちは密かにイエスのところに来て、なぜ私たちは悪霊を追い出せなかったのでしょうかと言った。20節、イエスは言われた、信仰のが薄いからだ。はっきり言っておく、この山に向かってここからあそこに移れと命じてもその通りになる。あなた方にできないことは何もない。イエス様の権能を与えられたんですけれども、弟子たちはそれを発揮することができなかった。その理由は何だったか。信仰が薄いからだ。からし種一粒の信仰が、皆さんからし種って知ってますか。もうですね、米粒よりも、もっともっと小さいんです。もうですね、もうすぐにハッとして鼻息で吹き飛んでしまうぐらいですね。もうちっちゃいんです。もう見たことちょっと今日しおりがないんですけれども、本当に小さい小さい小さいんです。でもイエス様はそのからし種が、それに濃度がみっちりあるなら、そんな小さな信仰で私たちは大きな信仰をくださいと思うんですけれども、イエス様は大きさじゃない、濃度の問題、本当にそこに
純粋な信仰があれば、幼子の信仰があれば、カラセシダネ一粒だってそこに信仰がギュッと詰まっていれば病を癒すことができる、山を動かすことができる、そのようにおっしゃったんです。でもこの時にあたって弟子たちはその信仰がありませんでした。信仰が薄くて使うことができなかったんです。皆さんにですね、少し紹介させていただきたいんですけれども、このピーター・ワグナーというですね、あのフラー、アメリカにあるフラー神学校の大変有名な教授でありますけれども、その先生がですね、この聖霊の第三の波という本で癒しについて、先生自身も自分自身が癒しを体験せず、癒しを宣教の中で用いてこなかった、そういう先生自身の悔い改めからこのですね、あの本が書かれているんですけれども、先生がですね、このように言っています。私たちは病人のために祈るが、癒されるという期待を持って祈っていない。日々の歩みの中で聖霊の奇跡的な働きをほとんど体験していない。そのせいで今のこの時代にはそのような奇跡を神に期待すべきではないという神学だけが発展されている。イエス・キリストと弟子たちが奇跡を行ったことは問題なく信じることができる。しかし死人がよみがえり、盲人が見えるようになり、半身不随の人が歩いたという報告を聞くと、 X 線写真を見ないと確かのことは言えないというのである。第一コリントの信徒への手紙13章7節が、愛はすべてを信じると語っているのに、私たちは信仰の立場よりも懐疑的な立場に立って判断してしまう。きっとキリストは、ああ信仰のない人たちと、ない人たちだと言っておられるに違いない。私たちは癒しのために祈る、でも私たちのうちには疑いがあり、本当にその祈りを持って聞かれるとは期待していない、そういう現実が私たちの中に。弟子たちもそうでした。動かすほどの信仰の濃度がない、主への期待がない、信頼がない、それが福音書に出てくる弟子たちでありました。そしてもう二つ目、イエス様は今日九章の中において深い憐れみによって人々を憐れみ、癒された、そのように書かれていました。この憐れみというのはスプランクニゾマイというですね、こういう言葉です。腸がよじれるほどの思いを持ってイエス様は出かけていき、病を癒された。けれども弟子たちはどうであったか。弟子たちのうちには憐れみの心がありませんでした。ちょっと聖書を開いてみます。マルコによる福音書、ごめんなさい、マタイによる福音書15章、マタイによる福音書15章の21節からのところです。30ページです。とても有名なですね、カナンの女の信仰のところですね。ここは先ほどのお父さんではなく、お母さんが悪霊に取り憑かれた娘をイエス様のもとに連れてきました。マタイによる福音書15章22節、するとこの地に生まれたカナンの女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊にひどく苦しめられていますと叫んだ。23節、しかしイエスは何もお答えにならなかった。そこで弟子たちが近寄ってきて願った。この女を追い払ってください。叫びながらついてきますので。弟子たちはどうしてこの女性が叫びながらイエス様についてくるのか十分聞いていました。つまりこのお母さんは、娘が悪霊にひどく苦しめられています。ダビデの子よ、憐れんでください。癒してください。でもそれを聞いていたんですけれども、弟子たちは、うるさいから、もう叫んでついてくるから追い返してください、そのお母さんの言葉を聞いたときに、何とかしてこのお母さんが願うその祈りをイエス様聞いてあげてください、 この人の娘を癒してあげてください。そのような憐れみの心は弟子たちのうちにはありませんでした。ヨハネによる福音書9章、先日の祈祷会で開かれた箇所です。盲目の人が、生まれつき目の見えない人がイエス様に癒していただくところ、神の技がこの人に現れるためです。けれどもその盲目の人を目の前にしたときに、弟子たちはこの人が生まれつき目が見えないのは両親が罪を犯したからですか、それとも本人が罪を犯したからですか。盲人にとってはとても痛い、とてもつらい言葉を弟子たちはあっけらかんと目の前で言いました。それに対してイエス様は、そうではない、神の技がこの人に現れるためです。残念ながら弟子たちのうちにはイエス様と同じ憐れみの心はなかったことがこの箇所を通してわかります。そして三つ目、マルコによる福音書10章、マルコによる福音書10章を開きますと35節です。イエス様のもとにヤコブとヨハネがやってきました。十字架にかかられる前、イエス様のもとに来て弟子たちがイエス様に求めたこと、マルコによる福音書10章の35節からのところです。82ページ35節、ゼベダイの子ヤコブとヨハネが進み出てイエスに言った。先生、お願いすることを叶えていただきたいのですが。イエスが何をしてほしいのかと言われると、二人は言った。栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。38節、イエスは言われた。あなた方は自分が何を願っているのか分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受けるバプテスマを受けることができるか。三つ目、弟子たちはいつも自分の栄光を求めていました。神様の栄光が表されることではなく、いつも自分を愛して、いつも自分が栄光を受け取ること、いつも自分が祝福されること、いつも自分が一番であること、イエス様についていきながらもいつも弟子たちの思いは、それでそれでそれで従った、それで私は何を受け取れるの、それでそれで私はどういうふうに祝福されるの、他の弟子たちよりどういうふうに一番になれるの、どういうふうに栄光を受け取れるの。弟子たちの頭はいつもイエス様がですね、ペテロを叱責されたように、あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。福音書の弟子たちはその権能を授かっているとイエス様がおっしゃいましたけれども、今共に読みましたように、それを動かす信仰を持っていなかった。祈っているけれども、イエス様についているけれども、イエス様に期待していなかった。そして二つ目、憐れみの心が弟子たちのうちに燃えていなかった。病人を前にしても、何とかして癒したい、傷んでいる人、苦しんでいる人、その人たちがいても、もしくは罪の中に捕らえられて魂が苦しめられている、そういう状況を見ても、弟子たちは心が動かされない。祈ってあげよう、そういうふうに思わない。ちょろちょろっと祈ってそれで終わり。そして三つ目、何につけてもいつも自分が中心、自分の満足、自分の栄光を求めていたことがわかります。しかしこれらの弟子たちの姿を通して、病の癒しが起こらず、神様の奇跡が起こらない、この現実は決してこの弟子たちだけではない、教会の現実、また私たちの現実ではないでしょうか。それゆえイエス様は
私たちにおっしゃいました。聖霊を受けなさい。聖霊を受け、私たち自身がバプテスマされて、神様の権能に、私たち自身が何よりも主の癒しに預かり、信仰が回復し、イエス様の十字架を通して流れるご愛に預かり、哀れみの心、私たちのうちに肉にはない断腸の愛に預かり、私たちが主の栄光を求める者として主のために生きていくように、主が今日語られました、収穫は多いです、しかし働き手が少ない。皆さん、イエス様は収穫が多いとおっしゃるんです。イエス様が働かれるなら救いは起こるとおっしゃるんです。癒しは起こるとおっしゃるんです。そして主は私たちにその権能を与えたとおっしゃるんです。でも私たちの現実はどうでしょうか。それを動かす信仰がなく、それを動かすほどの愛がなく、それを動かすほど主の栄光を求めていない。これが私たちの現実ではないでしょうか。今日、癒しの信仰を求めてとタイトルをつけさせていただきました。私たちが求めるリバイバルはここにあります。病んでいる者たちを前にしても、苦しんでいる人を前にしても祈ることさえしない。かわいそうね、きっとそのうち治るといいわね。私たちのうちに、イエス様のうちにあふれていた同情がない、哀れみの心がない。主は今日働き手を探しておられます。私たちが主の働き手となることを願っておられます。そのために今私たちは正解を迎えようとしています。そのために40日祈りを捧げています。なぜならその力は私たちから湧いてこないからです。皆さんの家族に病める人たちがいますか。皆さんの近くに苦しんでいる人がいますか。皆さんはその人のためにどれぐらい祈り涙を流していますか。その人に主が栄光が表してくださることを切実に願っていますか。日本に、国々に主の栄光が表されていくことをどれぐらい私たちは祈っているでしょうか。そのために私が主の働き手として作り変えられることを、私が信仰の癒しに預かり、私がリバイバルされて、私のうちに溢れる主の情熱が、愛が燃え上がること、主の栄光、自分の栄光ではなく主の栄光を求めること、そのことを私たちはどれぐらい求めているでしょうか。主は今日働き手を探しておられます。なぜなら主は私たちに権能を与えてくださったからです。皆さん、愛する者たちのために祈ってください。病んでいる者たちのために、主の御名によってお祈りしてください。時々ですね、まなみさんを通してりっちゃんが癒して、お祈りしてほしいとですね、電話がかかってきます。もう幼子の信仰はすぐに癒されますね。ちょっと坂岡先生に祈ってもらってですね、どういうふうに言ってるか知りませんけれども、そんな感じでしょうか。お母さん、チャックに電話して、ね、坂岡先生に電話して、ちょっと気持ち悪いから、頭痛いから、皆さん、主がこれを喜ばれます。ある時ですね、もう何年も前ですけれども、このですね、選挙省がこの講壇に立って司会をするときにですね、牧師室に飛んできました。鼻が詰まって、もうちょっと司会がうまくできません、司会ですね、司会がうまくできません、うまく聖書朗読ができませんと言ったんですね。それ、私はですね、あ、そうですか、ちょっと今点鼻薬を持ってますから、点鼻、あなたのですね、シュッシュッとやる薬を出そうとしたんです。不信仰なもんですからですね、それ霊選挙士が、あ、それもいいんですけれども、祈っていただけないでしょうか。本当に恥ずかしいですね。 でも主は私たちに信仰の祈りを求めておられます。どんな病でも、どんな小さな病から大きな病に至るまで、またどんな小さな問題から大きな問題に至るまで、私たちが主の御名によって、主の権威を持って、そのことを信じて、イエス様の父親の力を信じて、私たちが祈ることを主は願っておられます。その信仰を持って祈るとき、また主の断腸の愛によって祈るとき、そこに主の栄光が表されることを求めて祈るとき、主の癒し、主の奇跡、印は起こっていくと信じます。どうぞ主よ、この回復を教会に与えてください。私たちに与えてください。主の信仰が私たちに授かっていると御言葉が約束してくださっているから感謝します。御言葉を信じます。このことを弟子たちは福音書においてなさなかったけれども、聖霊のバプテスマに預かったとき、弟子たちは至るところで癒しを行っていきました。そのとき自分の栄光など求めていませんでした。ペテロは大胆に言いました。今神様を求めること、人のことではない、神様を一番にすることがどれほど主の御心であるか大説教しました。至るところに行って手を置いて癒しを祈りました。死人を蘇らせました。今その主が弟子たちと共に働いている聖霊様が、イエス様ご自身が私たちと共に働いていることを信じます。このことが世界宣教リバイバルを通していよいよ私たち一人一人に起こされていきますように、そして多くの病んでいる者たち、苦しんでいる者たちが事実その癒しを通して、解放を通して、主と出会い、主の救いに預かっていくことができますように、神のこと作り変えられて、この地が全世界に癒しが起こされていきますように、共にお祈りしたいと思います。最後に一箇所御言葉を開いて終わります。使徒言行録、使徒言行録一章の八節の御言葉を共に読んで終わります。213ページ。使徒言行録一章の八節を共に読んで終わります。使徒言行録一章の八節、213ページ、使徒言行録一章八節3、はい。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。アーメン。一言お祈りいたします。恵み深い御愛なる天のお父様、心より御言葉をありがとうございます。私たちのうちには今日挙げられたものの何一つ力がなく、目の前に起こる現実の前に打ちひしがれてしまう弱いものであります。信仰を失い、希望を失い、祈りの手を下げてしまう、そのような弱いものであります。けれども主よ、今日あなたが御言葉を持って私たちに臨んでくださり、私たちに与えられている権能をお示しくださり、心より感謝いたします。どうぞいよいよ待ち望んでいる聖会に向かって、一日一日新しい習慣も主を求め、主のもとにすがりつき、聖霊を通して与えられる力を待ち望みながら、神様から与えられる権能を待ちながら、私たちが祈り続けていくことができますように助け導いてください。多くの者たちが病んでおります。多くの者たちが苦しんでおります。イエス様、どうぞこの権能を私たちのうちに回復してくださり、イエス様が与えてくださったその道からによって、またイエス様の断腸の愛によって、また主の栄光を求めて、私たちが愛する者たちの癒しのために、また病んでいる者たち、苦しんでいる者たちの解放のために祈ることができますように助けてください。どうぞ玉川教会にこのリバイバルを起こしてください。いよいよあなたの御旨である世界宣教が、全地の癒しがこの祈りを通して
この宣教を通して玉川教会を通して流れる命をもってなされていきますように切にお祈りいたします。必ずそのようにしてくださることを信じ、また今日今この時辞める方々お一人お一人を主が癒してくださり、主イエスキリストの御名によってどうぞお一人お一人の御手、あなたが辞めるところに御手を置いてくださり、直接の癒しをもって主の栄光を表してくださいますように切にお願いいたします。主は生きておられます。主は今も働いておられます。主が癒し主であることを信じます。主に期待いたします。どうぞ新しい週間、癒しと回復が続々と起こされていく一週間となりますように、主の皆を心から褒めたたえ、また主の栄光を求めながら感謝して、尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。